今回はウエストリバーオートキャンプ場に来ております。ではこちらのオーナーの笠井浩二さんの方にお話をお伺いしたいと思います。笠井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです
キャンピングカーショーで前回はね、
そうですね、
一昨年ぐらいになりますからね。
そうですね、
はい、でその前が FM 富士のリポーターとして私こちらの方来てるんですよね、
はい、あ、そうなんですよ、
ね、久しぶりになりました。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて我々が今ちょうどいるのはこれ何川沿いになるんでしょうか。
はい、五安沢川っていうんですけど、
はい、
この後あの御勅使川になって、
はい、
で本流の方に行く感じの伏木川です、
はい、
になっていく支流になります。
こちらっていうのは南アルプス市にあるわけですよね、はい、ちょうどこのずっともっと高台進んでいきますとどこに行くんでしたっけ。
甘利山の方まで、はいはいはい、行きますね。
そのちょうど、まあ、道中といいますか途中の川沿いのところに広がっているキャンプ場、
はい、
しかも我々多分皆様方の方にはですね川のこのせせらぎといいますか流れの音が聞こえているかと思うんですが、川の真横ですね。
そうですね、
今我々がいるところはどこでしょう。
これがバーベキューハウスという感じ日帰りで使っていただく施設なんですけれども、
はい、
そこに来ていただいてます。
もう目の前にはコールマンの大きな真っ赤なグリルが置いてあります、はい、我々もこういうバーベキュー好きの人間にとっては憧れの存在、家に置くと大きいよっていうこれでも火力あるから楽しいんでしょうね。
そうですね、あの厚い肉なんか焼くのにはこれ蓋もついてるので、
はい、
なんかちょっと上質なバーベキューがおしゃれにできますね。
なるほど。さあそれではいろいろなお話をさらにお伺いしていきたいんですが、こちらのキャンプ場っていつオープンされたんでしょうか。
はい、1995年キャンプ のブームのちょうど、まあ、一番こうピークの時にあの開始しました。
で笠井さんが2代目になる。
はい、2代目になります。
2代目ってどうなんですかご自分の中では。
そうですね、やっぱ設立っていうあの創業者っていうのはやっぱりすごい偉大で、はい、そこはまたすごいなと思うんですけど、
ね、
2代目はこうやっぱ潰さないように、うん、継続どのようにすれば継続できるかっていうところをやっぱ重点になってくるので、
はい、
それの面白さとか、
うん、
またそれの難しさっていうところが面白いところですかね。
もう2代目に就任されて何年目ぐらいになるんですか。
はい、2代目になってもう15年ぐらいになります。
15年。
はい、
あっという間です。
そうですね、あっという間ですね。
まずそもそもなんですがこのウエストリバー、まあ、これは先代の時からのお名前だとは思うんですが、はい、なぜウエストリバーっていうの
は。はい、実はあの私の名前が笠井と申しまして、
はいはい、あの山水の川の方ですね、
はいはい、東西南北の西になるんですけども、
はいはい、
あの設立当初をいろんなあの名前考えてる中でふとした時にあの名前を英語にしてひっくり返してブリヂストンの一番下みたいな。
なるほど、はい、
でちょうど
西の川で、
はい
はい、
でまあ、あのキャンプ場の特徴も川があるっていうのがあるので、
はい、
あ、ぴったしじゃないかなんてことでネーミングになってます。
あのそういうところから名付けられたとか全く思わない、なんかもう本当におしゃれな名前っていうキャンプ場ならではの名前みたいな感じになりますけどね。
ちょっとがっかりしちゃいますか
ね。いやいやいやさあそんなところなんですけれども、まずあのこのサイト、お客様っていうのはどういった方面からのお客様が多いんですか。
はい、やっぱあの首都圏の方が多いですので、東京、千葉、埼玉、神奈川の方が多いです。
となりますと山梨県内のお客様は意外と少なめ。
意外と、はい、少なくて、結構あの地元の方いらっしゃると、
はい、
あ、こんな近くにこんなとこあったんだねなんて言われるぐらい、はい、意外と少ないですね。
そういうのはちょっともっと知っていただいて地元の方にも泊まりに来ていただきたいですよね、
はい、ぜひ城さんに宣伝していただいて
このキャンプ場なんですけれども、まあ先代の方からですね大きく変わってるところとかって何かあったりするんですか。ずっと割と基本的には同じものを継承されてると考えていいんでしょうか。
そうですね、あの大きいあのコアになってるのはやっぱ川を持っていて、魚釣りができるキャンプ場っていうところはもちろん崩さずになんですけど、キャンパーの方 あの需要っていうのはもうやっぱり年々変わってますので、そういったところであの変化してるところっていうのは細かいところですけど、はい、対応して変化してます。
今お話の中にありましたが、
はい、
魚釣りができるキャンプ場、
はい、
これはどういった
管理釣り場という形式にはなるんですけども、自然の川をあの造成してニジマスという魚が釣れるということで、 釣り堀とはまたちょっと違う自然に限りなく近い魚釣りができるキャンプ場になってます。
この今我々もこのいるところの横に川流れてます。要はこの川で実際に釣りがすることができる。
はい、そうなんです。はい。
ちなみに、まあ、管理釣り場的なところなんですけども、はい、何を釣ることができるんでしょうか。
はい、あの餌釣りだとニジマスっていう、まあ、一番あの有名で釣りやすい魚、はい、であとあのフライとルアーっていう釣り方もできるんですけど、こちらにはあのイワナですとかサイズが大型のものなんかも放流してます。
へー、これ結構あの小さなお子さんなんかも簡単に釣れたりするんですかね。
そうですね、小さいお子さんでもあの比較的釣りやすいのと、あともう一個あのつかみ取りっていうのもできるんですね。
つかみ取り、
はい、なんであの親御さんと話してちょっと釣り難しいかななんていう時はつかみ取りをお勧めしたりなんかもしてます。
そういった時、はい、小さなお子様とかご家族連れのお客様の反応っていかがですか。
やっぱ喜んでらっしゃいますね。どっちかって言ったら大人の方の方がはしゃいじゃうぐらい。
いや、なかなかこう魚をつかみに行くっていう感覚も今できないですもんね。
そうですね。
そういう意味では他のまあ他社さんといいますか他のキャンプ場との違い明確にありますよね、はい、うちはそれができるよって。
はい、そうですね。
やはりそれはもうこの川沿いならではっていうところがあるんでしょうかね。
はい、そうだと思います。はい、
あとその釣ったり捕まえたりした魚っていうのは、はい、キャッチ&リリースですか、それともキャッチ&イートできるんでしょ
うか。ありがとうございます。できればキャッチ&イートですか。
イート、
あのぜひ、ね、取ってもらったものはこの食べるところまで含めて楽しんでもらいたいということで、
あ、ということはそれを捕まえてのきちんと、まあ、自分たちのキャンプサイトであったりだとか、はい、まあ、こうこう来ておりますバーベキューエリアなんかで、はい、まあ、バーベキューとかにして食べることができる。
そうですね。で、まあ、有料にはなってしまうんですけど魚をこう腹渡出してない人は、はい、うちのスタッフでしたりですとか、
はい、
一個おすすめなのがあの唐揚げ、魚の唐揚げをやってるんですけど、
唐揚げ、
はい、はい、これが大変好評で、
ちょっと待ってください、唐揚げってあのよくワカサギとか、はい、まあ、海釣りだからね、まあ、小アジ系とかで聞きますけど、はい、何唐揚げにするんですか、全部ですか、
ニジマスを、釣った魚を唐揚げにするんですけど、
ニジマス、フライとか聞きますけど、唐揚げですか。
はい、
でもそれがまたちょっと美味しいんでしょうね。
美味しいんですよね。でまたあの川魚が苦手だなんてお子さんでも、はい、実際には自分が釣った魚を目の前で揚げたてを渡するとペロッと食べちゃうっていう、でそれを見てるお父さんお母さんまた嬉しいみたいな、
それはもう本当にご家族連れにとっては貴重な体験と言っていいですよね。
そうですね、
はい、